ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
あさって5月10日は母の日です。これからお母さんになる人、もうお母さんになっている人、自分のお母さんを思い出す人、様々だと思いますが、今日はお母さんになる瞬間に立ち会うお仕事をされている助産師さんを招いて、これからお母さんになる人の気になるポイントやお母さんになった後の心配事などについてお話を伺います。今日お越しいただいているのは日光記念病院助産師の山下佳代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山下さんは助産師として妊婦さんとの関わりは大変深いと思いますが、以前お話を伺った時、助産師はお産の時に2人の命を預かっているという言葉が大変印象的でした。
はい、助産師は、妊娠中からお産後まで、お母さんに寄り添って、特にですね、お産の時には長時間助産師が寄り添うことでお母さんと赤ちゃんのちょっとした変化に気づいて対応することが可能になります。特に夜間帯のお産は私たちが医師への報告次第でお母さんと赤ちゃんへの対応が変わってきます。そういう意味でもやはり助産師はお産の時に2人の命を預かっているというふうに私たちは思っています。
生まれてくる赤ちゃんに目が行ってしまいがちなイメージがあるんですけれど、そうではなくてお母さんの状態もしっかり見ていることで先生に報告したいですとか、そういったところも助産師さんが担っているんですね。
はい、
日本は世界的に見てもお母さん母体の死亡率や周産期死亡率、妊娠22週以降から新生児の赤ちゃんの死亡率が世界一低いので、お産について簡単に考える向きもあるように思うんですが、助産師さん、産婦人科の医師の方がお母さんと赤ちゃんを守ろうと必死に守ってくださっているというのが本当に伝わってきます。無事に安全に生まれてほしいというのは誰もが願い、それゆえに妊娠中はさまざまな不安や悩みをお母さんは持っていると思うんですが、日光記念病院では助産師さんと赤ちゃんの様子を見ながらじっくりお話のできる助産師外来という取り組みがありますよね。
はい、当院の助産師外来では助産師がエコーをしながら妊娠中からお腹の赤ちゃんとお母さんがコミュニケーションを取れるようにお話をしたり、医師には聞けないようなちょっとした悩み事の相談を聞いたりする助産師外来を設けています。
実際にエコーを見ながらゆっくりこういった不安なことを相談できるっていうのはすごくありがたいなと思います。しかもこう入院をする前から助産師さんとコミュニケーションが深く取れるっていうのは、出産の緊張っていうのもある中で心強いなと思うんですが、例えばこの助産師外来ではどんなお話をされるんでしょうか。
はい、そうですね、助産師外来では、ご主人やお母さんのお母さん、おばあちゃんになる方ですねとか、上の子も一緒に受診されます。その中でご家族で、エコーを見ながらこれが手だよとか、こう赤ちゃんおしゃぶりしてるよとか、そう説明することで家族みんなが笑顔になっていて、こちらまで温かい気持ちになります。あと、母乳で育てたいというお母さんには、その場でおっぱいを見せていただくことによって一緒に、乳首のマッサージなどをすると安心されることが多いです。妊娠中のやっぱりおっぱいですとか母乳の相談っていうのはやっぱり多くは医師には聞きづらいことだと思いますので、私たち助産師がサポートさせていただいています。
本当にこう生まれる前から、そして生まれた後までもっていうのはこういうところのケアも含められているんだなと感じました。先生にゆっくりお話を伺うっていうのは難しい場合もあるかと思うんですけれども、今伺った助産師外来だと自分母になるものだけじゃなくって家族とかそういった人も一緒にこの新しい命についてをお話を伺えたりするというのが心強いなと感じました。 妊娠出産とお母さんをしっかり支える助産師さんなんですけれども、出産の後もお母さんを助産師さんは支援してるんですね。
はい、当院では母乳外来というところで相談を受けております。母乳外来での相談で一番多いのはやっぱり乳房のトラブルなんですが、これは乳首の乳首の先が詰まったり、おっぱいが赤く腫れたりという相談内容です。この方たちには実際に病院に来ていただいてマッサージ方法を一緒に説明したり、具体的に対処方法を一緒に行ったりしています。あと相談で多いのは母乳が出ているか心配というお母さんたちもいらっしゃいます。そういうお母さんたちには一緒に目の前で赤ちゃんの体重を測らせていただいて、体重の変化を確認することで安心されて帰る方が多いです。
実際出産してから赤ちゃんと二人きりでいるお母さんにとってはやっぱりこの赤ちゃんの正確な体重とかを家で測るっていうことも難しい方もいらっしゃいますから、そういう意味では生まれた後もこういう相談ができたりとか、実際の成長の様子を一緒に見ていただけるっていうのはすごく安心するなと思いました。最近あるインターネットのサイトで、出産の時はお母さんも命がけだけれど赤ちゃんも大変な思いをして誕生するというのを見ました。これはどういうことなんでしょうか。
はい、陣痛が来ると赤ちゃんは実はお母さんの産道に合わせてゆっくりと体を回転させて生まれてきます。これは赤ちゃんの頭の骨は非常に柔らかく、骨を重ねてできるだけこう小さく変形させて、生まれてくるんですね。ですから、時間がかかった赤ちゃんは頭が時々細長くなって生まれてくるんですけれども、でも綺麗に戻りますので安心してください。こうやってお産はお母さんも痛い、とても痛い陣痛に頑張っていますが、お腹の中では赤ちゃんも頑張って生まれてくるんですよね。
そうですか。実際の頭の形が変わるくらい赤ちゃんも本当にこう苦しい思いをしながらでも頑張って生まれてくるものなんですね。一番最初に助産師はお産の時に2人の命を預かっているというお話ご紹介させていただきましたけれども、こういうふうに本当に出産の時お母さんも赤ちゃんも共に頑張っている、それをそばで一番近くで見守る立場として、どんな気持ちでその出産の時、そしてその前も後も含めてお仕事についていらっしゃるんでしょうか。
はい、実は私は助産師になって二十何年になるんですけれども、自分がお産に介助しない時にこう立ち会うと、やはり家族のようにこう涙が出てきちゃう時というか、やっぱりお産ってすごく感動するものです。ただやはり私たち助産師は自分が介助するとなると、最初に言ったように2人の命を預かっていますので、責任ある仕事と思っています。その中でやはりお母さんも赤ちゃんも元気に生まれてきてほしいなといつも思いながら仕事に毎日ついています。
あさって5月10日は母の日です。今回は日光記念病院助産師の山下佳代さんに、日光記念病院での助産師外来や母乳外来などでどのようにお母さんを支援しているかを伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお話の中で、助産師外来では赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションを取れるようにエコーを見ながらお話しするとおっしゃっていました。自分を振り返ってみると、お腹に赤ちゃんがいるという実感がまだ持てなかった時にエコーを見ることで本当にここに生きてるんだと実感したことを思い出しました。助産師外来はこういったお母さんと赤ちゃん、またご家族と赤ちゃんの絆を深める機会になっているんですね。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。明日から始まる看護週間行事をお楽しみくださいというご案内です。フローレンス・ナイチンゲールの誕生日5月12日とその日を含む1週間を看護の日、 看護習慣として看護の心を分かち合い理解し合う機会として全国でも様々な行事が予定されています。日光記念病院では今年も地域の皆様との温かな触れ合いの時間となるよう様々な行事を企画いたしました。明日5月9日土曜日から15日金曜日の間、外来ロビー2階で看護師による職場紹介パネル展を行っています。看護師の所属する全24部署の職場を写真やメッセージとともに紹介します。力作ぞろいですのでぜひご覧ください。続いて例年皆様にお楽しみいただいているちびっこナースとふれあいミニコンサートのご案内です。日光記念病院内にある院内保育所ププニエの園児たちがナースキャップにエプロンとナースに扮して看護の日のメッセージ入りのポケットティッシュをプレゼントするちびっこナース、こちらは5月15日午前10時から11時までの間、外来の1階、2階、老人保健施設母恋で行います。同じく5月15日の午後4時から4時半は、ふれあいミニコンサートと題して、音楽療法士のよもあきこさんら音楽仲間のユニットが癒しの音楽をお届けします。今年は花にちなんだ曲を中心に、花、世界一つだけの花、花は咲くなど全8曲をお送りする予定です。期間中の行事はすべて無料ですので気軽にお立ち寄りの上お楽しみください。続いて5月のアットホームのご案内です。アットホームはがん患者さんやご家族の方々が同じ病気を持つ人との交流や様々なプログラムを通じて自分らしい生活を過ごすための支援を目的にほっとするひとときを提供します。療養に役立つ知識を学ぶミニレクチャーのほか、緩和ケア認定看護師が担当するアロママッサージ、癒しの音楽を奏でる音楽療法、医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士、心理療法士など様々な職種がお一人お一人の悩みや苦痛に応える相談コーナーなどのプログラムをご用意しております。日時は5月15日金曜日午後1時30分から午後3時30分までです。場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階。ミニレクチャーの内容はやっぱり家がいい、自宅で安心して生活するためにと題して、在宅ケアセンター看護師の伊藤真希さんが担当します。新コーナーのミニレシピでは療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介します。相談ブース、アロママッサージ、音楽療法は開催中随時行っておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。お申し込みは不要で通院入院中の医療機関にかかわらずご参加いただけます。お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 番までお問い合わせください。最後に食事体験講座、食べて学ぼうの開催のご案内です。健康な体のもとは正しい食事、糖尿病の予防や合併症予防を目的に食べて学ぶ講座を開催します。今回のテーマは大改造お口の習慣、分かってはいるけれどやめられない間食、実践できない口腔ケア、そんなお口の習慣に注目して管理栄養士と歯科衛生士がお話しします。メニューはおすすめサンドプレート、これからの行楽シーズン、外で食べたり運動会のお弁当にしたりと様々なシーンで活躍しそうなサンドイッチプレートを召し上がっていただきます。日時は5月29日金曜日午後6時から7時までとなっております。定員は30名、定員になり次第締め切りますので、どうぞお早めにお申し込みください。会費は500円、お申し込みお問い合わせは0143-24-1331、平日9時から5時まで、広報広告室萩生田までご連絡をお待ちしております。
萩生田さん、ありがとうございました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。 ラジオ健康プラザーでと明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ。この番組は、医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする、日光記念病院の提供でお送りしました。